精神クラブ代表質問岡本浩。1、重点施策の進捗状況について。要旨は5つあります。1、風通しの良い姿勢を市民目線で実行について。質問、情報発信に各種媒体をどのように活用していくのかお聞かせください。答弁、 SNS について研究を重ね、情報発信や利便性の高いツールとなるよう活用していきたいと考えています。質問、観光課のツイートが話題を呼んでいましたが、事例の町内への紹介、情報共有についてお聞かせください。答弁、観光課公式ツイッターの情報発信についてプレスリリースも行いました。職員間でも話題となり、今後の取り組みの参考となりました。2、子育てをするなら藤井寺と言われる町の実現について。質問、効果的な PR ポイントとなる子育て教育施策に関する事業についてお聞かせください。答弁、児童扶養手当受給者への応援給付事業、新生児サポート給付金事業などを実施しました。質問、タブレット PC の活用は進んでいるのでしょうか。また活用推進のための今後の方針や課題についてお聞かせください。答弁、すべての学校でタブレット PC を活用した授業を実施し、タブレット PC の持ち帰りも日常化しました。今後、より効果的な活用のため、先進校の研究が必要と考えています。要望、ICT 教育推進支援を行い、積極的かつ効率的に活用できる環境整備を要望し、小学生版放課後夢教室の橋渡しとなる取り組み推進をお願いします。3、観光資源を生かした町のにぎわい創出について。質問、アンバサダー制度の概要と展望をお聞かせください。答弁、本市出身またはゆかりがあり、各分野で活躍され影響力のある方をアンバサダーとして委嘱し、自身の活動の中で積極的に本市を PR していただき、市の行事への協力をお願いするものです。本市の魅力を広く発信し、知名度の向上とイメージアップを図っていきたいと考えています。質問、市内商工業の振興条例制定の目的と効果についてお聞かせください。答弁、本市が中小企業振興に取り組んでいく姿勢を明確化し、理念や基本方針等を定めるものです。さまざまな主体が認識を共有することで、地域一丸となって中小企業振興につながるものと考えています。質問、石川河川公園を活用したバーベキューエリアの利用実績と今後の取り組みについてお聞かせください。答弁、利用者の実績は4月と5月の合計で2261人でした。秋の行楽シーズンにも開催できるよう調整を図っていきたいと考えています。質問、さまざまな企業と連携を図ってきた効果がどのように市民サービスの向上に結びついたのかお聞かせください。答弁、これまでに7社と連携協定を締結しました。さまざまな分野での取り組みを実施し、市民サービスの向上と財政運営上の効果につながりました。4、健康で 生き生きと暮らせる町づくりを推進について。質問。健康で生き生きと暮らせる町づくり推進における取り組みについてお聞かせください。答弁。健康教室実施やがん検診の無料クーポン配布を実施しています。令和2年度における国保の特定健診受診率は大阪府下で2番目となりました。質問。ヘルスケア分野において多く活用されている成果連動型民間委託契約方式についてお聞かせください。答弁。成果連動型民間委託契約方式とは、事業を委託するにあたり、成果指標を設定し、その実績により支払い額等を連動させるものです。企業のノウハウを活用した創意工夫が期待され、事業内容によっては効果的、効率的な事業実施が期待できると考えています。括弧5、危機管理体制をしっかりと構築について。質問、本市におけるウクライナからの避難民受け入れ体制と実績についてお聞かせください。答弁、ウクライナから避難してきた方の相談窓口を共同人権課内に設置しています。現時点で相談実績はありません。質問、不測の事態に備えるための財政調整基金をどのように確保するのかお聞かせください。答弁、行財政改革アクションプラン2020を推進することで計画的に確保していきたいと考えています。質問、令和5年度予算編成に向けて事業の廃止や縮小は検討されているのかお聞かせください。答弁、骨格予算となりますが、これまでの予算編成と同様の考え方を維持し、スクラップ&ビルドの視点を持ちながら、メリハリある予算編成にしたいと考えています。質問、各施策の進捗状況とゴールについてお聞かせください。答弁、マニフェストロードマップに記載しているように、70% ほどの進捗率であり、すべてを実施するよう取り組んでいます。質問、市長のリーダーシップにより、職員の意識や行動がどう変化したのかお聞かせください。答弁、行動変化という点では、結果につなげられていない部分もありますが、市民目線で実行という意識が浸透してきていると感じています。要望、進捗が思わしくないものについては実施に結びつけていただくようお願いします。最終年度となりますので、強いリーダーシップを発揮していただくようお願いします。